キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴。
今日のゲストは女優の伊藤蘭さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いいお天気ですね。
ねえ、こんな素敵なスタジオからだったんですね、
ここは初めてお見えになった
んですね。初めてです。はい、
眺めがいいでしょう。
はい、もうびっくりしました、素敵な景色が、
はい。我々の、ね、世代ではついランちゃんと呼んでしまいたくなるんですけども、素敵な女優さんであって歌手としても新たな一歩を踏み出された伊藤蘭さんはに今日はですね、たっぷりとお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
まずは改めてプロフィールご紹介いたします。伊藤蘭さんは1955年東京都のお生まれです。18歳の時にキャンディーズのメンバーとしてデビュー。ヒット曲を世に送り出す一方で、バラエティ番組ではコミカルな面も見せ、アイドルとして一世を風靡します。キャンディーズ解散後の1980年、女優として再スタートを切り、ドラマや映画、舞台などで活躍していらっしゃいます。そして今年、なんと41年ぶりに歌手活動を再開。ソロデビューアルバム、マイブーケが5月29日にリリースされます。
はい、70年代ですね、はい、まあグループアイドル、今でこそね、グループのアイドルといっぱいいますけども、先駆けとなったキャンディーズですけども、はい、今当時の動画とか見ますとね、結構音楽性が高いというか高度な歌ですね歌声の良さもさることながらハモがすごかったりとか、なんか最初の頃は3人の呼吸を合わせるために、はい、独自の練習みたいなのをやっておられたそうですね。
独自と言いますかね、忙しくなってからはレッスンの時間が取れなかったりすることもありまして、ほとんど仕事と仕事の合間に楽屋で、コーラス合わせたりしてましたね。はい、
デビュー後しばらくはスーちゃんがセンターでしたけれども、
はい、
蘭さんに変わったのが年下の女の子、男の子から
ですね、はい、
センターですっていう話が来た時っていうのは、まあ、だいぶ前なんですけどどんな感じされました
そうですね、20歳の頃だったんですけれども、でも3人ってやっぱり誰がセンターになってもいいように、特にステージなどではそういう歌をこう組んでいたりしたので、特に、まあ、ちょっとは嬉しかっただと思うんですけれども、本当に3人がそれぞれ誰がセンターに立ってもいいようなバランスは取れていたと思うので、はい、特に、
なるほどね、
はい、
まあ、3人っていうバランスですもんね、まあ、5人いると真ん中って結構目立ってくる、もっと多いともっと目立ってきますけど ね3人は3人っていう一つのバランスですよ ね、
はい、
キャンディーズのお三方っていうのは仕事を離れても仲が良かったと聞いてるんですけれども、はい、ね、それは本当なんですね。
そうですね、多分どちらかというと3人それぞれにおっとりした性格というか、うん、穏やかな、あまり攻撃的な人がいなかったっていうのが、うん、なんとなく話もちゃんとできて、うん、空気も悪くならずに仲良くできたんじゃないかなと、相性が良かったんだと思いますね。
何よりですよねそこがまずいと3人組でヒットしてもね、
そうですね、特にグループの空気がこうね、良くないときついでしょうね。
きついでしょうね。私もですね、何年か前に、お亡くなりになりましたけども、田中芳子さんとはお仕事させていただいて、はい、まんま穏やかさが
そうですね、
サントリーのモルツのお仕事だったんですけどもね、はい、穏やかな、本当に、で今蘭さんも大変穏やかでいらっしゃるからやっぱりそういうなんかあったかい、3人だったんだなと思って、お便りちょっと紹介します、はい、デモドリーリスーナさんからなんですけども、ランちゃん久しぶりの文化放送いかがですか、今でもミキちゃんと交流しているのでしょうかっていうお便りです
ね。もちろんしております、はい、たまに会って、
はい、
あの 友情は育んでおります。
いや18歳時代の友達か会うけどな、お互いなおっさんになったなということになるんですけども。
どんなお話されるんですか。
あ、そうですね、その時の状況を話し合ったり、あ、まあ、あのスーちゃんのねお参りに行こうかなんていう時もありますし、はい、それは毎年欠かさずに、はい、行っております。
お二人でお参りにも行くんだ。
はい、
3人ですね。深夜の部屋、今日のゲストはなんと女優の伊藤蘭さんでございます。1978年にキャンディーズ解散ということですね。以来41年ぶりにソロとして歌手に復帰するということになった蘭さんですけれども、
はい、
あの41年間女優さんだけをやっておられたってことなんですね。
そうですね、でも歌はあの舞台などで歌う機会があって、音楽劇とかちょっとしたミュージカルみたいなものはやっていって、その一つの舞台で 2,3 曲歌ったりとか、そういうことは、あったんですけれども、
何きっかけで今回。
今回はですね、少し前からはうちの事務所のスタッフから、そろそろ歌どうですかっていうようなことを言われていたんですけれども、なかなかそういう気持ちになれないでいたんですが、もうここに来て、そうですね、私も60代半ばに差し掛かって、もうそんなにね、チャンスは歌を作って歌うっていうチャンスもそうそうないだろうということで、多分これが最後のチャンス、そう言っていただけるチャンスだなと思って、なんと言いますか、やってみようかなっていう気持ちにはなったんですけれども、
じゃあ周りではそろそろ歌聞きたいな、歌だけでやってほしいなみたいなのはあったんだけどもっていうところですね。
そうですね、
はい、舞台では当然歌っておられたということなんですけれども、
はい、
どうなんですか、プライベートでカラオケとかでキャンディーズ歌ったりするんですか。
それが長年私カラオケってすごく苦手だったんですけれども、はい、娘ができて、なんとなく年頃になって、なんか行くような流れに なりますよね、どうしても。それでようやく行くようになって、馴染んできたというか、行ってその娘と一緒にキャンディーズ歌ったりとかすること
も、はい、うわ、それ見たいな。
あります。
そうなんですか。
はい、
いやどんな気持ちですか、キャンディーズ歌われる時って。
あ、そうですね、当時の映像が出てきたりすると見入ってしまいますよね、ただ振りはね、完全に忘れてますね。
ちなみに何の曲歌われるんでしょうか。
はい、ですね、
キャンディーズでは
哀愁のシンフォニーとかですね、年下の男の子も歌うかな、はい。
いやなんか娘さんとキャン
ディーズ、羨ましいですね、娘さん。
本物ですからね。すごいですよね。今回のアルバムなんですが、曲のラインナップを見ますと、井上陽水さんをはじめ、めちゃめちゃ作家陣が豪華ですよね。
そうですね、秋葉子さんと宇崎竜童さん、
アルバムで、ソロデビューということなんで、どうなんですか、蘭さんとしてはどんなアルバムにしたいなと。
私もそれをまず初めに決めて、作っていくのかなと思って、聞いたところ、割と緩やかな感じで、出来上がってからでいいんじゃないみたいな、蘭さんが歌ったら歌う曲を集めて出来上がってみてからで大丈夫じゃないっていうような感じになって、コンセプトないんだみたいな。
まず一曲一曲を仕上げていきつつ、
そうですね、
集まった状態で一つどういう形になるかということで、っていうことなんですね。
はい、そうでした。
蘭さんご自身も作詞を3曲手掛けておられますけれども、
はい、そうなんですね。
作詞ってのはやっておられたんですか。
作詞はそのキャンディーズの頃に、そういうコンセプトのアルバムがあって、それぞれが作るという、楽曲どのぐらいずつ作ったんでしょう、そういうことで作ったことはあったんですけれども、全く素人同然ですね。
今回書いてみてどうでした。
あ、そう、 今回はすごくメロディーにやはり触発されたといいますか、メロディーが導いてくれた世界観がこうなんか自分の中から出てきた曲がありましたので、それはすごい巡り合ったなっていう感じがしますね。
キャンディーズ時代とはやっぱり言葉遣いは違うでしょうね、は
い、あ、言葉遣いですか、
歌詞の、
あ、そうですね。 でもね割とシンプルな感じですし、言ってる内容も昔とこう昔の曲を見てみたりするとなんか同じようなことをやっぱり言ってるんですよね。
はい、はい、
それでは伊藤蘭さんのソロデビューアルバムマイブーケから1曲聴かせていただきましょう。蘭さんから曲紹介お願いします。
これは何でしたっけ、そうです、これこれ聴いてください。女なら、
伊藤蘭さんで女ならお送りしました。
ありがとうございました。
いや、改めて、リスナーさんもちょっとびっくりしてると思って、ソロ、はい、伊藤蘭って聞いたこと確かにないかなっていう感じだったんですけども、レコーディングとか久しぶりじゃないですか。
はい、そうです ね、はい、
どうでした、レコーディングして。
なんかそうですね、そうこう蘇るまでにちょっと時間がかかったりしたのもありますね、うんうん、やっぱり
あと40年経てるとシステムだいぶ違いますよね。
そうですね、でもそれがあんまり思ったほど、ね、
ではなかった、はい、やっぱブースがあって、
ブースがあってマイクに向かって歌うっていう
同じですもんね、はい、そこは一緒ですもんね、はい、ちょっとお便り紹介します、
はい、
スカイランディーズからさんからです、
はい、
こんにちは、伊藤蘭さんの最新ソングを動画やラジオで聞きました、
はい、
キャンディーズ時代も女優さんになってからも舞台やドラマで歌を聞いてきましたが、うん、今が一番歌が上手くなってるように感じました。ボイトレなども知っていたそうですが、どんなことをしていたのでしょうか。歌に関して昔と変わったことはありますか、というご質問ですけどね、
はい、やっぱりそうですね、お芝居でも声を使うお仕事なので、うん、はい、時々はちゃんとボイトレしないとなっていう感じで、緩い感じでボイストレーニングはやっていたんですけれども、で今回歌うっていうことになって、でその感覚を縮めたという感じですね。なんか声のトレーニングに関しては、うんうんうん、はい、
でも改めてね、歌のために歌っていうね、お芝居の中の歌、うん、違いますよね。
そうですね、違います ねやっぱり、はい、役柄が歌っているっていうのと、うん、私がこう伊藤蘭として歌を出すっていうのはまたなんかちょっと、うん、違う感じです ね、はい、
ご主人水谷豊さん、
はい、
どうなんですか、今回の歌手復帰については、
うん、
おいおいおいっていう感じですどうなんでしょうか、ご反応は。
なんかこんなことになりそうなんだけどっていうことを話した時には、あ、いいんじゃないって言ってくれたので、いや、よかったなと思ってます。
はい、それにちなんでですね、はい、牛乳さんからお便りいただいてます。伊藤蘭さんは未だに水谷豊さんにランちゃんさんと呼ばれてるのかしら。
それはないですか、ないですね、ランちゃんさん。ランちゃんさんは当初ありましたね、でもね、
当初はね、はい、ランちゃんさんって、ランちゃんが一つの名前なんで、はい、それにさん付けをするとランちゃんさんになると、
なんか
意外ないだろうという話があったんですけどね。
そうです、そうです、初めて会った時にそういきなりそう呼びかけられました。
ご家族で相棒とかドラマ見たりするんですか。
はい、見ます、見ます。
あ、そうですか、
はい、全集合かけるのが、うん、豊さんなんで。
あ、そうなんですか。お、できたぞ、
始まるよ、
始まるぞ。いやね、お忙しくていらっしゃいますよね、豊さんもね。
今そうですね、
本当に人気のドラマですから、
はい、ありがとうございます。いやいや、
近々、
はい、
コンサートも行われる、はい、ということなんですけれども、まずね、
はい、
ライブで、舞台は出ておられても、歌手としてコンサートって、うん、どうです、僕やったらビビるんちゃうか。
そう、もうビビってます正直、
ね、
はい、
歌そのもので見せていくというのは久しぶり、ね、41年ぶりなわけですよね。そう
ですから、やっぱり本当に3人ってどれだけなんか、うん、最強だったかなっていうことは思い、
も
う、
はい、
心強いかったんだなって思います。
そうですよね、はい、3人が1人だ、全部あと1人だみたいな。
そうですね、
全部センターだみたいな。
そうなんですよね。ですから、あとはもう観客の皆さんに助けていただくといいますか、なんかね、はい、一緒に楽しい時間を過ごせたらいいなと思いますけれども、
ね、はい、会場がなんと伝説のキャンディーズ解散コンサートが開かれた、うん、当時の後楽園球場の隣、
はい、
東京ドームシティホール、
ですね。
この まあ、後楽園一帯のエリアってなんか思い入れあるんでしょうかね。
やっぱりそうですね、うん、4月4日に解散コンサートをしたっていう思い出は本当に大きな思い出なので、うん、そのまあ近くでね、うん、できるっていうことはなんかこうなんか感慨深いです。やっぱり
素晴らしいことですよね本当にね、ご自分にとってもそうでしょうし、ファンの皆さんにとっても、はい、あそこで歌声っていうとね、目を閉じて他の二人もいる感じになると思うんですよね、絶対に。
そうですね、はい、
41年ぶりにね、歌手としてステージに立つにあたって、はい、今の感じ、今どんな準備されてるんですか？
そうですね、だいたい当日 のこう歌の流れ、セットリストの流れを、こうに従って練習しているっていう感じですね、はい、
いや楽しみだな。まあ、歌手の活動というのは今後もずっと続けていかれる予定なんですかね？
そうですね、始めたからにはやっぱりそんなにね少しずつでもやっていこうとは思っております
ね。え、
はい、
デビューですから令和元年デビューですよね、ソロ。
そうですよ ね
ですからまだデビューしたてなんで
新人です。
これからの活躍が期待されるとかどういう世界なのか分かりませんけれどもね、
はい、
まあでも基本的にはやっぱり歌っていうのはお好き。
そうですね、私にとってハードルはやっぱり高いことではあるんですよ、昔からね。
あ、そうですか。
はい、なのでなるべく楽しく歌っていきたいですし、そういうちょっとした幸せな感じも皆さんに感じていただけたらなって思うので、私自身がまず楽しんで歌うことが大事だなっていうふうに思っておりますね。
女優さんとしてデビューする時もなんか緊張感あったと思うんですけども、それはどうだったんですか？
そうですね、今思い返すと怖かったです、やっぱり、全く別の世界でしたし、はい、
でもそちらのキャリアの方が今や長い。
そうですね、でもそれ忘れてますね
今また新人として、
はい、そうなんです
これから歌のキャリアをね
ぜひ。そうですね、はい、頑張ります。
はい、
はい、
伊藤蘭さんのソロデビューアルバムマイブーケは5月29日発売です。はい、そして来月にはファーストソロコンサートが開かれます。
はい、
6月11日火曜日と12日水曜日、会場は東京ドームシティホール。こちらのお問い合わせは 050-5533-0888 050-5533-0888 ディスクガレージまで。お電話は平日の午後にお願いします。
はい、それではですね、女優伊藤蘭さんのファンの皆様、それと、はい、キャンディーズのファンの皆様に向けて一言メッセージを頂戴できたらいいかなと思いますけど。
そうですか、はいはい、ということで、また新たな気持ちで歌に向かい合っていきたいと思います。もしお時間があるときには私の歌を聞いてみて、また11、12日のコンサートに足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。CD も発売になっておりますね、うん、はい、豪華 CD 今日は2曲ほどおかけしたんですが、はい、
29日発売ですね。
これからですね、はい、29日発売ということですね。マイブーケ、
マイブーケ、
そんなコンサートになるんでしょうか？
あ、そうですね、なんかお花がこう出てくる曲が 半数ぐらいあって、お花束のイメージかなっていうことでこの題になったんですけれども、
はい、
はい、はい、そんなお花束を届けるような気持ちで歌いたいと思います。
当日は胡蝶蘭がいっぱい届くんでしょうかね
どうでしょう
かね。
はい、
はい、深夜の部屋、今日のゲストは女優の伊藤蘭さんでした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
コンサート楽しみにしております。
ありがとうございます。
中島俊也、土曜ノーアナ。
文化放送 FM916 AM1134 中島俊也土曜のアナ、5月25日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは同時通訳者の関根麻衣久さんです。生放送でも聞いてくださいね。